84.3 MHz. Yashinomi FM.
Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、もう今日は2月14日ですからね、ですからねってこともないですけど、もう2月も中旬になりまして、まあバレンタインデーですね、確かね、確かねって、もう記憶がない人みたいになってますけど、まあ昔はなんか盛り上がりましたよね。私もまあ、何十年も前は大会で首相やってましたんでね、多分人生で一番なんかそういうことをいっぱいもらった時は大学3年生の時ですかね。もうほぼほぼ首相という立場を利用してですね、なんかいっぱいもらった気がしますけど、懐かしいですね。まあ、そんなこんなそれから何十年も経ってますんで、あんまりそんなに意識する日ではないんですが、まあ、たまたまちょっとね重なることもないんで、まあ2月ちょうどね20ねは3日ぐらい少ないですから、3日2日3日、普通にね月が短いので、ちょうどなんか綺麗に半分というところで、なかなかこういう好みの時にね放送することないんで、ちょっと思い出話もしてしまいましたが、はい、まあ受験シーズンですしね、まあなんか私も毎年毎年なんで、このなんていうんですかね、こういろんなこういうことが絡み合う時期、まあ当然もう新学期見据えてる方もねおりますし、まだこれからやっぱりどこの高校行くかとか、まあ大学もどこ行くかみたいなのもありますしね、まあただちょうどたまたまねちょっと引っ越し屋さんとねお話しする機会があって、ちょっとまあうちの校舎の一部にですね、ちょっといろんな机だったり椅子だったりを移そうということに話をしてて、引っ越し屋さんをちょっとお願いしようって話になってたんですけど、3月の中旬以降はやっぱりむちゃくちゃ値が上がるらしいですね。もう最初から抑えられていてって変ですけど、やっぱり集中するらしいんですよね。で、むちゃくちゃ混んでますと。で、料金もですね、倍とは言わないまでも結構高くなるなって話を、まあ倍のところもあったかな、なんかとにかくしてると、もうなんかそんな話を聞いて、いや3月でないとね、塾業界ってなかなか皆さんご存知のように習い事ですから、4月からスタートなんで3月に終えたいじゃないですか。でもなかなかそういうことでね、なんて話もたまたましてまして、でもなんか一つ聞いたら、やっぱり皆さんが、まあ、これ言うとまたあれかもしれないですけど、かえって平日とか警戒して平日に予約される方が多いみたいで、土日がなんと結構空いてますよっていう情報をもらいまして、あそうですかと、案外安く土日空いてる時ありますよなんていう、最近は皆さんやっぱり混むと思って、高いと思って警戒してあえて外すからね、費用が安いなって話もちょっとしてましたんで、まあ、プチ情報ですけどお伝えしておきますがね、なんかそういう時期ですよね。それはそうですよね。だってまだ決まってないし、大学生なんか特に3月末でしょうしね、やっぱり転勤されたりとか、あるいは新しいところに行くっていうのは、やっぱり4月っていうイメージがちょっとね、新卒の方もそうでしょうし多いでしょうから、まあ圧倒的にやっぱり引っ越しは多いですからね。まあそんないろんなことがある前の月のちょうど今ぐらいっていうのは、本当にいろんなことが起こってくると、まあそんな月ですかね、イメージは。はい、ということで、まあ今日の熱血もですね、いろんなことを喋りながら、はい、皆さんに熱く語っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。 はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱アット 843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問、あとまあ受験に対してとかね、何でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時16分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで、まあ2月も真ん中でね、毎度になってしまいますけど、やっぱり中澤塾って言ってる以上は塾なんでやっぱり受験がね一番、まあちょうどねこの一般入試というか、愛知県の公立高等学校入試ね、試験は、まあ、2月末なんですけどね、末っていうか、まあ、この週なんですけど、全部終わるのが2月末で、3月発表ってことなんですけど、まあ、ちょうど来週かな、はい、まあ来週とか来週に志願変更して、まあ再来週になるのかな、26から試験ですからね。まあ推薦選抜はねこれで、今週だったんですけど、ということで、まあ始まってしまえばねあっという間ですけどね。まあ今日はちょっとコーナーでもそんな話もしようと思うんですけどね。まあ受験はね、でもまあ僕らも昔からこう受験学年だけ扱ってるね、まあよくゲストで来てくれてますけど、武田塾さんとかは結構まあいろんな学年いるけど受験学年まあ多い塾だと思うんですけど、高校3年生がね、特にまあ高校生主体ですし、中学生も見てますけど、ああいう塾もありますから、もうほぼ高3生みたいなね。うん、まあ、豊橋高さんはでも高1高2生とか中学生多いみたいですけど、だけどまあ中澤塾も、中澤塾自体はどっちかっていうと下の子の方が多いかなと思うんですね。で、上行って、なんていうのかな、上の学年行ってですね、受験する子も当然いるんですけど、ちっちゃい子たちが本当にね、多いは多い塾だなっていうのはありますね。まあただいつも言うように3歳3で入って高3で18、15年間とかね滞留、まあいてくれたりするから、まあ長いは長いんでね、まあその長いから言い悪いではないんですけど、まあ結構長い間通っていただくっていうのは非常にありがたいことではあるんですが、まあ長い間数だけのこうものをコンテンツを用意しなきゃいけないし、まあそれを皆さんに長い間かけて成果を出していくと、まあやっていただけるっていうのは非常にありがたいことではあるんでね。まあそういう意味では本当に、ねえ、一口で15年って言っても長いですよね。本当に。15年後の自分なんてちょっと言いたくない年になってますからね。まあ、言いたくない年って言っても、年は皆さんね、同じように取りますから。まあ、考えられない時もあるかもしれませんけど、まあ、ただ日々はね、毎年毎年の繰り返しですし、一年一年追っていくわけですからね、当然やっぱり、いろんなこと考えていくと、まあ、あっという間なんですけどね。はい。で、自分たちも、長そうに見えるけど、やっぱり3年間とか、6年間とか、まあ、そういうくくりでものを見ていくので、毎年毎年って必ず子育てと一緒で来るわけじゃないですか。なのでスピード感が急にゆっくりになったり速くなったりってこともなく、本当に一年一年追っていくっていう感じなんで、本当にあっという間に中1の子が中3になったり、高1の子が高3で受験になったりっていうのは結構多いんですよね。なのでそう思ってるよりは短い思ってるよりは短い感じがしますね。はい。なので、まあ、やることがいっぱいあるっていうことはね、やはり皆さんに来ていただける要素になると思いますので、まあ、そのあたりに関してはね、私も、特色として、 いいのかななんて思いますし、まあ何にしても横幅もあるんですよね。あの、まあ要は英語スクールも塾もやってます、速読もやってるとか、あの、マインクラフトやったプログラミング教室もやってたりとかするのもある反面、あの、やっぱり学校に先生がね、内から先生行ってたりとか、結構、社会人の方に英語教えてたりとか、まあそういうセミナーやったりとか研修やったりとかっていう、本当にいろんな幅でやらせてもらってるので、まあそういうところでも、まあいろんな学年っていうか、いろんな年代の方とか、いろんな学年の方とかね、いろんな目的の方が来てるんで、まあその分は本当にまあ多種多様っていうか、まあ結構多様性なんていうのは最近ね言われてるんですけど、まあその中でも目的としていろんなね目的がある、それに対して全部答えていけるっていうのは、まあ、幸せを感じますよね、逆にね。まあここで習ったこととか影響を受けたことが最終的にこう皆さんのためになる、まあ少しでも、まあ少しでもっていうよりもかなり刺激を与えたいと思ってやってるんですけどね。でもやっぱりいきなりね高校3年生の子を見てるパターンとね、年長さんとか年中さん見るパターンで、やっぱり先生として慣れがいりますよね。私も泣く子も笑う中澤先生みたいなのありますけど、泣く子も笑うっていうキャッチコピーもだいぶ前から使ってるんですけどね。確かにあやすのむちゃくちゃ得意なんですけどね。あの、まあでも、なかなかね、あの、今先生たちも若返りをしてますから、あの、私が出てく幕もないんですが、確かにそういう意味では、私も3歳の子を抱っこして英語の授業をやっていた後に高校生の大学の受験指導みたいなのやってますからなかなかいないってはいないんですよね。あの先生もね、幼稚園の先生と保育園の先生がはその専門じゃないですか。で、小学校は小学校でしょ。まあ小中は行き来ありますからね。あそこの9年間っていうのは結構先生の行き来ありますけど、まあ中高もあるけど、まあちょっと仕切りが違うんでね、中学校の先生、高校の先生になったりするっていうのは、そんなにはあの一貫校ぐらいしかないと思いますけどね。あの、桜ヶ丘さんとかそういうとこはやっぱりできるんでね。本当はやっぱり、なかなか、あの、まあ小中あって中高あるけど、幼児、小中高と全部一日で教えた経験ってある人なかなかないかもしれないですね。はい。まあそれ私もね、毎日やってましたんでね、なかなかこれは、ある日は結構だから、あの昔ですね、あの、まあ中澤の昔話で言うとですね、朝あの高校に行ってたんですよ。昔高校で英語の授業するんです。高2だったかな、高3だったかな、まあそれぐらい年代だったと思うんですけどね、ちょっとまあ行ってまして、で帰ってきて、お昼、まあ朝は違う高校行ってたりしたこともあるんですけどね、帰ってきて、その次の時間からは幼稚園の課外って言って英語の授業をやってましたね。2コマぐらいだったかな。で、それが終わって帰ってきて、塾の授業ですね。まあ大体夕方なんで小学生が多い。まあ小学生授業ありますよね。いろいろ見たりして。で、それが終わると中学生ですよね。中学生が終わると次高校生ですよね。っていうシフトで毎日ルーティンしてたのが何年間かありましたけど。はい、だからずっと本当にそんなリズムなんで、だから毎日子育てしてる感じですよね。はい、一日で完結してますね。で、中にはたまに社会人の方とかね、教えたりとかした、まあ日本語教えてたこともちょっと昔ありましたんで、私日本人じゃない方々に、あ、日本人じゃない方っていうか、まあ日系の方も見えたんですけど、まあ日本語を喋れない方に日本語を教えてるという、日本語の先生みたいなのやってましたね、昔は。いや、何年前かな、30年ぐらい前ですかねはい、あの、まあそれはそんなに長くはあれだったんですけど、まあ、そんなのもやったことありますよ。それ土曜日の夜だったかな、土曜日の夕方やってた気がしますね、確か。ということで、あの、いろいろやってました。はい、やってましたというか、まあ、それも需要があってね、お願いされてやってたんですけど、まあ、自分でこう、あの頃は本当に、そういうカリキュラムはまだ作ってなかったので、自分で本当教えてたみたいなのでしたけど、はい。懐かしい話もしながらですね、 まあそれでもやっぱりね、まあ皆さんに来ていただけたり、こういろんな年代の方とね話せたり、こうやってね番組でも皆さんに話できるんで、まあ一番それが幸せですかね。はい。まあこんな時期なんでいろいろそんなことも思いながら、皆さんにちょっと昔話も交えご報告をさせていただきましたが、はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、イナセンナロコモーション。サザンオールスターズでイナセナロコモーションをお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目のお届けしているコーナーです。私、中澤治もさもさん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。ということで、はい、ここがポイント、中澤の目。まあ受験シーズンですし、来週、再来週か、本番ね、高校入試ありますし、まあ大学入試もね、まだまだありますので、まあ入試に関してね、うん、まあ聞いてる方はね、まあ受験勉強してる方は少ないと思うんですけどね、さすがに私のラジオ聞いてる時間があるなら勉強した方がいいと思ってて、ちょっと言い方ですけど、まあでも本当にそれぐらいの時期なんでね、まあ、聞かれた時になんか皆さんに答えていただけるのヒントと思うんですけど、やっぱりテスト前とかは新しいことを、まあ要は受験前とかね、やっぱり新しいもの不安になっていっぱいいろんなことやりたがるのと、まあ過去問をやれやれっていうのは確かにあるんで、過去問やるのはすごく悪いことではないんですけど、まあ確かにそういう時期にはなってるんで、まあ結構過去問っていうか以前出た問題を結構やったりとか、あるいはそういうこと自体はやっぱ慣れたりとか対応していく中ではすごく効果があるものではありますよね。確かに。うん。まあでも中途半端にやるんじゃなくて、やはりやり込むならやり込むで、同じ問題が出るってわけではないんですけど、同じ傾向の問題が出たりとか、まあ同じような雰囲気の問題が出たりってことで慣れるということ。で、まあその問題を覚えるというよりは、そういう問題に対してなんとなくとっつく、こう、 まあ、試験問題が目の前に来た時に、まあそういう問題を解いていく空気感とか、まあそういうこう、リズムみたいなものとか、まあ慣れるという意味ではすごく効果が上がると思うんですよね。だから、まあ、雰囲気似てますけど、ガラッと変わるってなかなかなくて、まあ高校入試は特にね、そんなにまあ、年によってガラッと変わることはあれど、やはり傾向っていうのはちょっと似てくることはあるかなと思うんですよね。うん。それよりも大学入試の方がやっぱり、やっぱりこう、受ける学科とか学部もしくは、ね、いろんなところにちょっと、かなり、差が出る場合がね、教授の方が作ったりしてると余計、作る方変わるととか、かなりガラッと変わることは、ないことはないですけど、まあでもまあ大体ね、傾向って似てくるんですよね。うん。私もね、まあその辺の意識としてやっぱりね、慣れるより、慣れるっていうのは非常にこう、やっぱり、大事だなと思っているんで、まあそこはすごいやるんですけど、まあそれをした上で、じゃああと何やっていくかみたいなところを聞かれるんですよ。うん。テスト前にね。でも、やっぱり、まあ、当たり前のことなんですけど、今まで勉強したものをもう一回振り返る方がいいっていうのはよく言うんですよね。うん。新しいものやる時期ではないと思うので、まあ、もう間近になればなるほどやってることができるかどうかっていうところが、やっぱり大事だと思うんですよね。で、試験ってね、まあ、よく気にされる方は少ないんですが、間違えること自体はあると思うんですよ。でもできる問題を間違えないってまず大事で、できる問題は全部丸にしたいですよね。だからできない問題は、まあみんなできない率高いけど、できる問題はみんなできる率が高いわけですよ。だから、まあ簡単に言うとできる問題を間違えると合格する率が下がっちゃうっていうことですよね。ですから、できる問題を落とさないっていうのがやっぱり大事なので、まあ自分ができる範囲のものに関してはやっぱりできるものを探す。まあできることをやる。できるものを間違えないっていうのが一番大事で。まあ難しい問題はまあみんな、例えば合格する人っていうのは何割かにもよるんですけどね。まあ100点取る人ってそんなにいないじゃないですか。ね、やっぱり。じゃあ逆にまあ20点、30点ってこともあるかもしれない。その人もそんなにいないかもしれないですよね。10点、20点とかね。やっぱり受験勉強して臨んでますから。で一番多いのはやっぱり真ん中ぐらいですよ。50から60点ぐらい。で、試験でよく合格率って言われてるのはね、60点以上なんですよね。まあ特に高校入試は。まあ中学校から受ける高校入試に関してはもうちょっと学校によって変わってきますけど、まあそうするとまあ6割、7割を取っていくっていうことになるとですね、できる問題間違えたら6割、7割いかなくなっちゃうんですね。だからまあそういうところで考えるとできる問題を落とさないっていうのがやっぱり攻略の一つかなっていうのは思います。はい。なのでまあ試験前なんかはやっぱりできるものを見直すとか、できる問題であれば知ってることを繰り返すっていうこともある意味大事な時期なのかなっていうふうに、考えますね。うん。あとはやっぱりね、まあ僕もそうだ、まあ僕なんていうのかな、やっぱりテストやるとね、受かった時は受かる感じするんですよね。なんとなく。はい。大丈夫な気がするんですけど、ただ、案外、第一志望とか、結構難しめを狙ってる場合っていうのはね、結構、受かった子でダメだダメだっていう率高いんですよね。なんでか知らないですけど。なんでか知らないって言ってもまあ大体わかるんですけどね。要はね、結構ね、受かってる子に限ってダメだったっていうことが多いんですよね。でもそれは普段勉強してる子ですよ。なんでかっていうとね、やっぱできないとこの印象が強いみたいで、他は全部まあ解けてるんだけど、できなかったとこすごい目立っちゃうみたいです、自分の中で。だから結構、レベル高くて、毎日勉強してしっかりやってる子に限って言うと、結構第一志望とか受けた時に、あ、ダメだとかできない問題が、まあまああったみたいな言い方する子があるんですけど、私結構聞いてて、そのコメントが来た時は、あ、結構できるとこも多かったのかな、みたいな風に考えることが多いですよ、実は。 なので明確に分かんないとこが分かっできなかったとか分かる難しいとこ分かってるってことはできたところも明確になってるってことなんで、やっぱりそういうことは結構ありますね。ただこれあくまでも勉強してる子限定ですけどね。何にもせずに行ったら全部分からないってなっちゃうんで当たり前ですけどね。だからまあそういうこともありますね、経験上。だから結構ね、私もダメとか俺もダメだとか言ってる子に限って蓋開けたら合格してなんて結構ありますからね。だからまあ感触っていうのはまあ人それぞれですからね。まあいずれにしてもあまりこう試験前は多くのことを広げてやらずに、やはりできないとこやるというよりはできるとこを確実に積み重ねておいた方が私はいいかなっていうふうに考えています。もう最後ですからね、もうやれるならもう新しいことは今までにやる時間あったはずなんで、なので、まあ、やる時間の中でできなかったってことは、もう今、やるとこまでやったってことでね、そういうふうにしていただくといいなって思っております。いずれにしても、実力以上のものは出ないかもしれませんが、実力は出せますので、皆さん。はい。そのつもりで、力いっぱい試験臨んでいただけるといいなって思います。まあ、勉強していくこと、この道を作ることがね、経験ですから、これがやっぱり糧なんで、これが受験の第一の目的だと思いますし、ね、その中で自分の袋が大きくなって、入れ物が大きくなって、いろんなことを考えれたり、いろんな経験していく。その、まあ、目標として、やっぱり受験があるっていうふうに考えてもらうと、非常にいいのかなって思うから。はい。まあ、受験すること自体もね、楽しんでいっていただけといいなと思います。はい、以上、ここがポイント中澤の目をコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい。いよいよエンディングですね。ねえ、なんか受験もそうですけど、まあ毎回そんなに受験なしするわけではないんですけどね。まあ自分ももう受験っていうともう本当だいぶ前だからね、いろんなこと喋ったと俺思いますけどね。まあ初めて聞く方もいるかもしれませんが、大学受験の時遅刻した話とかね。逆向きの電車に乗って慌てて行って、ね、会場で入った瞬間に開けたら上からみんなに見下ろされたっていうね。お前邪魔すんな的な目がすごかったですよね。あの時は本当に受験どころじゃなかったですね。いや、あれもう経験ですよね。あんなこと絶対ないですもんね、人生で。一番人生でみんなに嫌な顔されましたね。本当に。あんな何百人であの時どこだったかな、同志社だったかな、立命館だわ、ちょっと忘れちゃったんですけど、全然、すごい大きい、何百人もいる試験会場だったですね、あれね。覚えてますね。なんか結構受験で私遠く行って九州にも行ったことあります。あの頃、初めてね、本当に新幹線乗って遠くまで行ってね、受験して、本当にいろんな経験、積みましたからね。でも実際行った大学は一回も行ってない大学、地方試験もあったし、一回も行ってない大学に受かりまして、まあ行ってるんで、そこが母校になったわけですけど、ね、全然行ったことない大学って、今なんて考えられないですよね。ネットもないし、何もないんで。だから本当に写真ぐらいですよね。だからどういうとこかもわかんないですからね。どんなだけかかる、時間かかるとか、全くわからないままに行ってですね、本当に新鮮っていうか、もう、あ、ここに来るんだしかないですよね。もう、嫌もいいもなかったんで、そういうのはちょっと本当に、昔ながらの思い出はいっぱいありますけどね。はい。まあ、ねえ、だいぶ前ですからね。今は本当にでも便利になりましたよね。大学受験もね、いろんな情報もすぐネットで見れるし、 合格不合格だって見れますからね。昔は本当掲示板見に行ったりとか当たり前ですし、まあだんだん進化してきてね、直接連絡届くスタイルもね、今では当たり前ですけど、昔はまあね、それでも携帯で掲示を見るとかぐらいはね、が始まって行かなくても良くなったりね、ありえないですけどね、合格発表その見に行かないっていう感覚、未だに僕の中では合格発表見に行くものってのはどうしてももう何十年も前の話で、まあ子供たちもいっぱいね、生徒の皆さんも送り出してるけど、やっぱりちょっとまだその感覚が抜けきらないですよね。うん。いや、すごい、こう、わーとか、うーとかいう雰囲気とかね、なんかやっぱり独特ですよね、合格発表ってのは本当。まあね、結構アジアの各国でも合格発表ってね、ありますけど、わかりますよね、気持ちがね、本当。まあちょっと、ね、感動は確かに携帯が普及されるによってちょっと地味にはなってるかもしれないですけど、喜びはね、同じですけどね。なんか爆発のさせ方ってとかもちょっと違うかもしれません。はい。まあでも、まあ見に行くこともできますからね。まあ行っていただいて、こう見るのも、経験かななんて思いながら、はい。まあ、受験の話は本当ね、尽きることはないぐらいしてるんですが、まあ、頑張っていただいて、私もですね、まあ応援追加でき、もう今のところはね、応援しかできませんし、まあその受験のだけが目的ではないんですが、やっぱりそのステージに立つ前段でもいろんな経験をね、皆さんにしていただけるように、ちょうど今年はね、本当に4月に向けて新しいこといっぱい始めるんで、まあこれで2月終わりましたら皆さんにいろんな情報をね、お届けしていきたいと思ってますし、まあある意味ですね、まあ、いつもね、中澤先生っていう、この中澤先生は何に対して先生なのかっていうところもあるんですが、やはり、いろんなことを皆さんに伝えていくっていうところが一番大事だと思いますので、新しい取り組みをね、また、3月に向けて、なんかこう、今、世の中に向けて、もう大ごとですけど、まあ、皆さんに、こう、いろいろ学んでいただきたいとか、力つけてもらいたいことっていうのが、私の中でだいぶいろいろ、活発化する時が来てますので、今年はちょっと年度終わりに向けてね、また皆さんにいろいろと情報をお届けしていきたいと思っておりますので、はい、早く知りたい方はにグローバルエデュケーションにご連絡いただけると先生たちが説明してくれますので、まあそれもありで皆さんまたよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生は、中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.